愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部教授白松聡先生にご出演いただき、子ども同士のトラブルや学生への教育について伺います。白松先生、大学院を卒業後にアメリカの方にも行ってらっしゃったそうですが、
大学院の最中にちょっと1年間ほど交換留学で行ってたんです、はい。中学校や高校の、まあ、学校を参観させてもらって、当時はアメリカの若者文化に関心があって、若い子たちがどうなんだろうと思って行ってた時に、すごく面白かったのは、アメリカの先生からすごい聞かれたのは、日本はなんで生徒は先生の言うことを聞くんだと。で、先生のが前に立ったら座ってちゃんと聞くとか、どうやってやってんだってすごい聞かれたんです、でもけど僕はアメリカで見た光景は、日本よりもアメリカの方が落ち着いて授業を聞いてるんですよ。で、その理由は、もうアメリカで1995年からゼロトレランスっていう取り組みが始まってて、要はちょっとした問題行動は一切許さない。だからその学校に入学した段階で契約書にサインするんですね、保護者も子どもも。例えばこういうことをした場合、定額になっても仕方ありませんみたいな、そんなことをやってたんです、まあ、このやり方はいろいろ州によって違うらしいんですけど、でその時に結局だから、そのあるクラスで見てたら、あの授業中も非常にもう不機嫌で入ってきて一人、まあ、いわゆるその問題行動の多い子だったんですけど、でその子が、まあ、放送禁止になるような言葉で教師に向かって、まあ、日本語で言ったらもう畜生みたいな言葉を言った瞬間、教師がこう教室にある電話機を取ったら、まあ、いわゆるスクールパトロールですね、警察官がやってきて、でその人に連れて行かれると、でその瞬間何が起こってるんですかって言ったら、この後にひょっとしたら拳銃やナイフが出てくるかもしれないとか、だから教師が守るために、なんかそのいわゆる教師に反抗的な態度を取った場合、それは行きますと。でこれが何回かたまると定額になるんですって聞いて、あ、そうなんですかと。
じゃあイエローカードが、
そうです、そうです、ね、イエローカードやレッドカードがもう用意されてるということですね。
ということは、落ち着いて見えたのは、そういった契約があるから、落ち着いている子たちがいるということですね、
そうですね、
そのクラスには。は
い、だから逆に言えば、それで来れなくなってる子もいるっていうことですね。その当時に聞いた出席率が80%何って言ってたんで、これを日本に導入するとなったら、とんでもないことになるなと思ったのを覚えてますね。
そういったことにこう比べると、あの、日本の良さといいますか、
出席停止にせずに子どもたちを受け入れて、で、まあ、特に義務教育段階ではできるだけ、教師の指導で何とかしようっていうふうになってるっていうのは日本の良さだと思いました。向こうはやっぱり、あの、義務が守れないなら権利は与えられませんよっていうのが懲罰型司法というか、だからその、まあ、罰していくっていうのが、まあ、当たり前のようにある。でそれは確かに、あの、学習権を侵害されてる子たちからしてみると、そうでもしてくれないと困るっていうところあると思うんですけど、でもそれで排除された子たちが結局どこに行くのかっていうのは、もう結局やっぱり街に行くしかなくなったりして、でギャングの問題とかが大きくなったのは、やっぱそれもあるんじゃないかと言ってる研究者もいたりしたんです、話してると。僕はだから、そういうふうにならんようにするために、日本の教育の生徒指導の在り方ってどうしていくべきっていうのはすごく悩みましたね、あの時は考えました。
日本での子どもたちの問題の中で、いじめという言葉がよく聞かれますけれども、いじめっていう言葉、私が小学生の頃にはなかったような気がするんです。
そうですね、80年代の後半ぐらいからなんですよ、教室の病いじめっていう、なんかその本が出版されて、でそれからいじめという言葉が、まあ、非常に問題化して、で、まあ、問題が拡張されて、ある意味でいくと、もういじめという言葉に収まりきらないものから、まあ、本当にちょっと子ども同士のトラブルまで全部包含する言葉になっちゃって、非常に保護者さんもナイーブだと思いますし、先生方も非常にナイーブになってるし、子どももナイーブになってて、いじめというキーワードが、もう今そのとてつもなく苦しいこと、ただ子どもたちには表現のしようがないんで、苦しいことが起こるといじめられてるってやっぱり思うし、でもいじめっていう言葉を使っちゃった瞬間、すごく怖いですよね、子どもたちも保護者も。でその時に、もちろんだから、そのいじめという言葉を言うなということじゃなくて、例えば、あの、トラブルと、なんかそのいじめっていうのが分けれるのか分けれないのかっていう、これは研究上の多分大問題になっていくんだと思うんですけど、この辺は多分まだ研究の世界でも、研究者の中にいろんな考え方が分かれてるところですね。 そのいじめの発見だとかいじめゼロだとかいう前に、はい、子供のトラブルに関して、ちゃんと対応してもらえるっていう環境を作ることが一番大事なんだと思ってるんです、うん、だからいじめがあるかないかっていうことの前にトラブルは常にあり続けるんで、人間関係があれば、
はい、
でそれについて例えば保護者にちゃんと言えてるとか、うん、先生にちゃんと言えてるっていう、そういう環境をどうやって作るかの方がすごく大事なんじゃないかなと思うんですよね。
じゃあ大人の側からとしては、うん、先生いじめられたとか、うん、あの子が悪いとか、ね、うんうん、何かこう訴えてきてくれる、うん、立場でいること、うん、はいはい、そういうことが大切になってくるんでしょうか。
そうですね、言えば対応してもらえるっていうことが大事だと思う、大前提だと思うんです、
はいはい、
でそれぐらい言ってくんなみたいなことだけは絶対避けて、うんうん、子供にとっては、僕はですね、のよく言うんですけど、老化が戦場かもしれませんよ、老化を歩くだけで、例えばその目線が怖いとか、給食の時間がひょっとして孤立して、こう砂漠の中で一人食べてるような気持ちになったりしてる子いるかもしれませんよ。でそれはいじめがなかったとしても、やっぱりその子どもの心は寄り添わなきゃいけないし、やっぱりそれに対して何か感じれる大人でありたいですよね。でまずはそこからしませんかっていう話をしてます。で要はその問題を解決できるかどうかはちょっとこれはまだわからないんですよ、はい、でもその中でよく頑張ってここまで来てるよねとか、うん、その中で給食を一人で食べてでもとっても偉いと思うよって、そのねぎらう言葉っていうのは出てくるはずだと思うんですよ。でそんなことが一言でもあれば子供は相談に行けると思うんですよね。だから小さい時にはほんのちょっとしたことですごい悩んでたくせに、はい、大人になると振り返ったら些細なことだったと思うから、些細なことって言っちゃうんだけど、でもその当時はすっごい重大なことだったはずなんです。その気持ちに立つっていうことが寄り添うということで、子供の心を理解するとかそれは後々で、本当好きな女の子にツンとされただけでものすごい枕だったとか、そういう経験って誰しもあると思うんで、なんかそれをベースにしませんかっていうのをよく言ってます。だからトラブルは常にあって、トラブルがないのがいい学級じゃなくて、トラブルがあった時に子供がちゃんと言える学級がいい学級なんじゃないですかって、あるいは子供同士で話し合えるとか、
はい、
もっとレベルが高くなれば、で私はちょっとこれはどうもおかしいと思うよとか、なんかそんなことが言えるってことも大事かなと思います、ね、
ただ白松先生は楽しい学級がいい学級とは思ってらっしゃらない。
思ってないですね、はい、これはですね、夜の世界の子たちってみんな楽しい世界を求めるんです、刺激を、
はい、
で思春期ってやっぱ刺激を求めて、はい、でお笑いの世界でも確かにお笑い番組見てると楽しいんですけど、でも誰かが傷つけられてるんですよね、うん、お笑いっていうのは誰かが下げられてるか、でそうなった時に確かにそれでも面白いんだけど、その関係性をテレビの中ではそれは芸人がお金を稼いでやってることなんで、はい、まだ OK としても、日常生活は誰もお金をもらってませんから、だから僕よく話すのは、例えばこれで美味しいとかって言うんですけど、僕らも確かにそういうことをやってました、反省として。だからこれは僕らがやって出たことを振り返って反省するからこその言葉だっていうふうに思うんですけど、その美味しいって言われた側はそれでなんとかその位置を作ってるけども、本来お金も何ももらってないわけですよね。それを全くもらってない人がなんで他の人の笑いのためにそうならなきゃいけないのっていうことはやっぱり考えるべきじゃないかな。でその時に僕は楽しいとか面白い学級っていうのは、うん、確かに活気があっていいんですけど、
はい、
武器は狂気にもなるんで、その面白さや楽しさが違う方向に向かった時かなり危険だから、楽しい面白いは分かるけど、さらにそこに温かさがあるのかとか優しさがあるのかとか、そういうふうないわゆる言葉とセットにならないと危険なんじゃないかなと思って、うん、若い先生はよく間違うんでそれをよく言ってます、
うん、そんな中で先生講演などもよくされるそうですけれども、うん、生徒や学生たちにする講演の中で一番大切にお話しされることはどういったことですか。
まあ、命を大切にするっていうことですよね。だから僕は個性を生かす教育とか、まあ、その元々研究にスタートした時に、
はい、
個と集団ってどういうふうに関係性が持てるんだろうとか、集団の中で個性を発揮するってどういうことだろうとか、でそれは一つの適応化の一つのキーだと思ってたんですけど、最近ちょっと研究してくる中で感じてきたことは、個性って誰もその人に変われないっていうかけがえのない性質を個性と言うんだろうと、
はい、
だからすごくなんか長所だとかいいところだとか素敵なところだ、人と違うところっていうのは個性の一部であって、でそれは全部じゃない。で僕はその時にやっぱり子供が生まれることを経験する時に、子供ってこんなに生まれるのって難しいんだと、命があるだけで奇跡だなって思う経験をしたんです。でその時以来は教師に何を思ってもらえるかというと、例えば今日風邪ひいて休みますって言った連絡した時に、
はい、
大丈夫ですかって一言が欲しいですよね、うん、 でそういう一言がない先生が個性を生かすと言われても信用できないじゃないですか。やっぱその子が来てくれないと学級は寂しい、そう思ってもらえる先生であってほしいなと思って、で保護者に対してもやっぱその子育てしてるとこうあってほしい、こう成長してほしいっていろんな贅肉がついてきて、はい、僕もやっぱり今、ね、そのいろんな贅肉と戦ってるわけですけど、でも結論は寝てる時の子供を見て、うん、でも生まれてくれてよかったなっていう瞬間をどうやって持つか、でそれの延長線上に多分一人一人を大切にする教育っていうのが出てくるんじゃないかなって、そこを見落とすと多分個性っていうのはおそらく多分理想論になりますよっていう話をしています。
先生は教育学部で学生教育もされているそうですけれども、はい、そうした学生さんたちにも大学の中だけではなくて、はい、もっとこう外での経験をしなさいと、
ね、放牧って呼んでますけど夜になって危険な時は戻っといでとか、お腹空いたら戻っといでみたいな、はい、なんていうかな、僕のゼミで勉強できることってやっぱり一部なんで社会の、はい、でいろんな社会でその子たちが持ち帰ってくれると、そのゼミでその話が出た時にみんながお互い学び合えるんですよね、うんうん、でだからその社会ってすごくいい大人がいっぱいいるよっていう体験をさせるのが大学だなと思ってて、だから社会に対して憎ませるとかじゃなくて、社会ってすごくなんかこう輝いてる大人がたくさんいて、ああそうなりたいっていう時に自分だけではやっぱり不可能なので、いろんな地域の輝いてる、ね、こういう方々のところにこう行かせようにはしていますね。
これからまた若い方はもっとこう国際的な交流が増えたり、文化の交流が増えていくと思うんですが、そうしたあの学生さんやこれから愛媛大学目指して入ってくる皆さんに何か先生から一言。
そうですね、これからの社会を僕はやっぱり見るべき で大学生がもっとするべきことはやっぱ社会を理解するっていうことだと思ってます。でその時に今生産人口がいわゆる年金受給者の半分になっていくとか1対1になっていくっていうことになると社会が持たないんですよね。でそうなってきた時に、自分が頑張って高齢者を支えるのか、それとも移民とかいろんな形でグローバル化していく中で支えていくかってなると多分後者だと思うんです。でそういった中で自分の今まで見てる価値観っていうのをできるだけ広げるっていうこと、でその中で世界の中にある多様性っていうことを理解していく力っていうのは今後多分求められることは確かだろうと思うので、ぜひいろんな世界やいろんな人と接していく、いろんな世代と、でなんかすごく今の若者が強いのは同世代は異常に強いんですけど多世代に弱いんですよね。でそういったところを一つはちょっと考えてほしいということと、もう一つただ今の若い世代は僕らと比べて海外が身近なんです。もう感覚として例えばネットでもつながってるし、で Facebook でも友達会ったこともない海外の人がいたりとか、でそういう意味ではそういう長所をどんどん生かしてほしい、うん、だからもう恐れずどんどん出てって、若いうちの失敗は宝だと思うので、大人になって失敗するとね、あいたっていうことも起こっちゃうんでだからその時に失敗を恐れないっていうことを今から経験しておいてほしいなと思いますね。だから逆にもう僕がそういう挑戦した失敗を見せれる大人であってもいいなとは思うんですけど。
2週にわたりまして、はい、どうもありがとうございました。
なかなかすみません
ありがとうございました、
はい、愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部准教授高山光太郎先生にお話を伺います。お楽しみに。